武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
アニミズム1週間にわたって語りましたけど、だんだん分かってきました。
はい、縄文なんですね。
この本の著者のこの広げ方ってうまいよね。これごめんなさい、中途からね、縄文の方のあれですね、貝塚のことはね別の本なんです。ごめんなさい、これ 2作重ねております、
はい、
これはもうみんなかなさんのためでして、
あ、すいません、
かなさんが鬼滅の刃を知りたいって言うんで、
はい、
なんとなく予感がしてこの本を読み始めたら鬼滅につながっていったんですよ。で、もう一冊手に入れた本の中で、これはまた別個に紹介しますが、ケロッピー前田さんとかっていう、この人が図書館公開っていうところで、うん、これでこの人何をやってるかと、縄文の入れ墨を復元してるんですよ。
ほう、
これがね、かな。写真がいっぱい入ってるから、すっごいの。今まで俺たちタトゥーって言えば、なんとなくね、裏社会とか連想するじゃない。
うん、
でも、昔の人たちにとってタトゥーっていうのは、同じ一族に属するっていう一種マークなのよ。
ほう、
そのマークを再現するの。
はい。
縄文土偶に刻まれている模様は、実は全部入れ墨だったんではないか。その人間の肌に実際に縄文の文様を入れると、豹に見えるし、
はい、
蛇に見えるし、そのことがあります。ちょっとこうつないでおりますんですけどね、はい、この人類学者奥野さんがお書きになった、物も石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったことという、この本に即して宮沢賢治の作品の中から縄文パワーっていうものを取り出してある。これは自分も好きだから三枚おろしで喋ってみようかなと思ったアニミズムの深い作品として、なめとこ山の熊の話って知ってる？
知らないです。
あ、知らないか。
はい、有名ですか？
これ好きなのよ。
知らないと思うな。
なめとこ山の熊の話なら面白いっていう出だしからして、
はい、
これがね、もう本当涙出るよ、読んでるうちに。なめとこ山に小十郎という熊猟師がいるわけ。彼は月のアグマを鉄砲で撃って、その毛皮と熊の肝、これを町に売りに行って安く買い叩かれながらも暮らしてるわけ。故に熊にめちゃくちゃ詳しくなるんだけど、詳しくなりすぎて人間と熊の境がいつの間にか消えてしまうの、
はい、
彼、熊が話している声が言葉として聞こえるようになっちゃったって話なの。ねえ、おっかさん、おっかさん、あの向こうの山は雪でないかい？違うよ違う、あれは月の光さっていう、2頭の子熊を連れた母熊の声を聞くうちに、うん、彼はもう自分が人間か熊かわからなくなるわけ。
なんかすごいいい話。
いい話なの、
ええ、
ところが漁師の本能で、うん、熊を取らざるを得ない。それである日、熊を待って、鉄砲をかざして待ってたら、目の前に若い熊が現れるわけ。で、鉄砲を構えた瞬間、撃たれる熊が小十郎に話しかけてくるわけ、
はい、
そしたら年寄りの熊が小十郎に向かって、待ってくれ小十郎、俺にはやらねばならぬ仕事があるゆえ、引き金を引くのは2年ばかり待ってくれぬか。待ってくれって頼まれる、
はい、
そうすると老いた熊は礼を言いながら去っていって、2年後、彼の家の前で血を吐いて倒れてるの。約束を守って、
はい、
こんな風にして熊か人間かわからない気持ちで山に入ったばっかりに、ある日のことばったり若い熊と遭遇し、驚きのあまり銃を構えようとした本能で、それを見た若い熊がガーンと彼を横に殴って殺してしまうんです。殺した後で若い熊が、小十郎すまねえ、俺はあんただと思わなかったんだと泣きじゃくるという。そしてその夜、なめとこ山の月かなんかが昇ってんのかな、描写が綺麗なんだけど、実に不思議な光景が、それは殴られたまんま、そのいわゆるあぐらをかくように座って死んだ小十郎、その周りをなめとこ山中の熊が二重三重に囲んで頭を下げている。 それをその満員だな宮沢賢治って例えが、まるで海峡都のモスクの中の出来事のようでしたっていう、そこで物語は終わるんだけど、あの日本の怨霊信仰を哲学したっていう梅原武史っていう博士がいるんだ、
はい、
この博士が熊は小十郎をこの後どうしたんだろうって、梅原武史はなめとこ山の熊銃で小十郎を食ったんだっていう、これが自然界の命の行って帰りし物語なんだっていう、我々は熊を殺す権利もあるけど、熊から殺される環境にもあるんだ、それが生き物ってもんだぜっていう、この根底の中に日本のアニミズムというものがあるんですね、なかなか複雑な話でございますけども、アニミズムハッといたしますね。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日はなめとこ山の話をいたしました。宮沢賢治という人の作品なんであります。人間と他の動物ですね、鹿だったり熊だったり、その境界がなくなるという、私であって私でないようなものとの往来、それが生き物の命の真ん中にあるのではないかということで、縄文以来のアニミズムとは仏教がやってきてもとにかくリメイクしてしまう、草も木も国土も土も皆仏が宿っているっていう、すべてのものは仏からなり、すべて命とつながっているという思想であります。だから人間も動物も命としては同じもので、命というのは往復していくものである。で、宮沢賢治は西洋の文学が入ってくるんですが近づかないんです、なんで近づかないか、西洋の文学の中にすっごい嫌なものを見るんですね。それが人間中心主義なんです。人間を真ん中にして世界を見るっていう考え方が宮沢賢治は大嫌いなんですね。これ明治に文学的才能を持っていた人がみんな悩むんです、はい、西洋の文学入ってくるのは全部人間じゃないですか、
はい、
それがね、やっぱり日本人って息苦しさ感じるんですね、人間中心主義に。俳句作ってた正岡子規とか知ってる、
はい、
あの人だから向こうの詩を読んでびっくりするわけ、人間の心のことばっか書いてあるから、
はあ、
こう自然と人間が一体になっているっていうところに命っていうものの感激があるんじゃないの。そこで正岡子規っていう人は写実主義、そのまま風景を写し取るっていう俳句に革命を試みるわけよね。だから外国語に訳すと実につまらない詩なんだ、
はい、
その典型が書き食えば金が鳴るなり法隆寺。
まあそうですよね、
だよな、書き食ってたら金が鳴った、
はい、
何が詩だ、でも詩はこれが詩なんだっていう、で宮沢賢治は西洋文明に巻き込まれない、毒されない、そういうものを懸命に賢治は訴え続けた。人間中心主義で考えると熊を殺すことは人間に許されたことなんですね。だけど熊から殺される世界にも住んでいるんだっていう、その自覚を忘れてはならないっていうのが日本のアニミズムなんですね。これは一体何が言いたいかというと、この世界の中で人間だけが幸せにならないっていうことを誓え、これがアニミズムなんだ。
よくわかりません。人間だけが幸せに、
ならない
と誓う、ダメなんですか、幸せになる。
ダメですね。空にも大地にも海にも風にも熊にも全てのものに幸いが訪れないと幸せとは呼ばないっていう。
そういうことか、
その決心がアニミズムなんである。
はい、
で昨日から話してるんだけど、熊を殺してたよね小十郎が、次は自分が熊に殺された。これよく考えたら北海道のある民族のお祭りだもんね。
アイヌですか。
アイヌ民族、
はい、
イオマンテ。
イオーマンテ。
そうそうそう。
そっか。
中身知ってる？熊は殺すの。そしたら熊は天国に行って、熊の世界から何頭もの熊が降りてきて、アイヌの暮らしを豊かにしてくれるっていう。このアニミズムの発想だよね。
はい。
だから、大使町でクジラ、イルカが神になっているっていうのは、わかるよね。ただ殺すとかっていう、そんなもんじゃないんだな。人間の、特に日本人の心の不思議さですよね。
うん、
この間ね、プライベートのことなんですが、カナダさん、ふとした弾みから落ち込んだりなんかするんですよ。
はい。
昨日何度も夜起きてたねとかって女房から突っ込まれると、
はい、
何々のことを考えてたら、まあ、これから先のこととかね、いろいろ考えたら、だんだんだんだん不安になってきてなっていう話をしたんだ。
はい。
うん。だから彼女が、とにかく目の前のことしっかり考えながら生きていこう。スーッと先のことを考えると必ず不安になるから、年を取ると。で、だんだんとかぼんやり不安になるのをやめて、はっきり不安になったら語り合おうって。
あ、すごい、なんか武田鉄矢みたいですね。
女房の方がな。そん時に、笑うなよ。
はい。
向こうももう60の後半のババアでな、こっちも70過ぎたジジイなんだけど。おら、思わず、握手を求めたね。
お
それで彼女に言ったのは、ついていきます。よろしくお願いします。
非常に、すがすがしいですね。
自分でこの家庭を食わしてるんだとか引っ張ってきたとか思ったんだけど、今我が家に規律と秩序をもたらしているのは妻ですね。いや、これはね、明日の振りなんでございますね。
はい。
この武田家のささやかなる妻との握手から一体何が心で起こったか明日お伝えしたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
昨日ちょっと告白、具体的にはね、皆さんにお話しすることじゃないですが、老いの鬱っていうのがありまして、夜中になんかこうふっと考え事をしますと、こうやっぱね、こんな自分になるとは思わなかったんですが、夜眠れないことが続きまして、
はい、
何度かトイレに起きて往復してたら、女房が朝気づいたらしくて、どうしたのっていう、まあさすがに夫婦でございますね。で、いやいや、いろいろ考え事してたら眠れなくて、そしたら彼女が、そのぼんやりと悩むんだったら悩まないようにしようって、はっきり悩むんだったらとにかく解決策を、まあ、話し合ってでも探そうよとかっていう、そのあまりの女房の頼もしさに、私は思わず握手を求めまして、今後ともよろしくお願いしますって言ったら、向こうも、うん、こちらこそって、かなさんとかまだない？
いやー、ないですね。ああ素晴らしいですよ。
いや、そうでもないんだ。
え？
カナさん、これはね、人生で起こりうること。そのことをね、40代の頃、無我夢中で読んだ本の中に予見してある文章を読んだことがある。
はい。
それが、深層心理学、C.G. ユング。
はい。
1875年、スイスに生まれた深層心理学者。うん、この人が人間の心に関する知見をいっぱい残してるんだけども、彼の考え方の中に、アニマ・アニムスっていう考え方がある。男の心の中には、アニマっていう女性が住んでる。で、あなた、女性でしょ？
はい。
あなたの中には、アニムスっていう男性が住んでる。
はい。
で、あなたは、男性の好みを、策略を練るときに、
はい。
その策略の相手が、心の中にいた男性、アニムスなんですよ。
自分の中にいる男性、
男性部分、男性に向かって、で、私は私で、アニマが住んでるわけ。
はい。
真っ白い太ももの、ももの付け根のあったかい人とかっていっぱいイメージがあるわけさ。
はい。
昔はもう女性といえばどんな非合法なことでもやってとかっていろんなことを考えてましたけど、もう最近パワーダウンしちゃって、もう考えただけで疲れてくるんだよね、なんか。
はい。
うん、もうなんか本当にね、男性のね、あれも溶けた餅みたいになっちゃってなんか。
それでアニマ、アニムスはどうなったんですか？
ごめん、そっちなんです。はいはい、はい、はい。で、私の中に眠ってた女性っていうのが、
はい、
最初は私が女性、外の女性を探る時の話し相手だったんだけど、かなすごい。年とともに心の中のアニマ、女性が育ってくん。
ほう。
70にもなりますと、もう心の何十パーセントかがアニマ。つまり、女性になってるんですよ。
はい。
女房というと逆です。心の中で育てていた男性が大きくなって、
はい、
それがちょうど今対面してる。
お、
気弱な亭主にしっかり者の古女房、
うん、
そういう関係になっている、
うん、
男性は女性を体験しながら人間になる。女性は男性を心の中で育てていきながら人間になる、
うん、
それを C.G. ユングが自己実現って言ったんですよ、
はい、
女性の部分も持ってないと男性はダメ、
うん、
カナは男性の部分を持ってないとダメになっちゃう、
うん、
そういう男女が入れ替わる時があるんだ。だから年取ったじいさん、それはその人の母性が試されてるんだ。
はい。
で、女性はというと眠ってた男性を呼び覚ます。今度の副大統領みたいな、アメリカの
カマラ・ハリスさん
バリバリやるんでしょうね。そんな風にして自己を実現していかなければならない。その女の気持ちを考えてみろよって叱る心の中の女性を持ってないと、ちょっと性的な法を犯したりする。女性はその男性の心理が読めなくなって、あのしつこく男性につきまとう、アニマ・アニムスを育てる。そこに自己を実現する。で、アニマ・アニムスは無意識からやってくる、
はい、
夢で男性見たことあるでしょ、
はい、
素敵な男性でした。
誰だかよくわかんないよ。
よくわかんないんだよね。
あ、はい、そう、誰だかわかんない人が出てくるんですよ。
そうそうそうそう、それだよ。それがあんたのアニムス。
そういうことなんだ。
そいつなんだよ。
俺
のも
います、出てきます、
うん、俺のもね、横顔ぐらいしか見えないんだよ。でも、うん、肌がねすっごいの。
肌がすごいの。
真っ白。
それただの理想の女性像ってこと。
いや、でも理想の女性が住んでるわけだよな。
あ、そういうことか。
うん。それからあのよく覚えてるのは、母親が死ぬ何日か前に、あの女性から起こされて乗り換えよって言われたの覚えてる。
あ、なんか怖い。
49歳の時だったけど、それはおっかさんがやっぱり死んで人生の路線を乗り換えるんでしょうね、
はい、
そういう出来事、そういうのを支配するのがアニマ・アニムス。これをなくすと男も女も実に無残なものですよと。
うん、
恋は無意識からやってくる。だからあの人いいなと思うのは実はアニムスの出現なの、あなたの場合、
はいはいはい、
この子可愛いなと思うのは私の中でアニマが天使っていうか心の中から外に移されたのよ、
うんうん、
ゆえに自我と自己は語り合いながら恋をするのであって、うん、語り合いがない恋は恋ではない。
うーん、はい、
そんな風にして恋あるいは性というものを考えないといけませんよというのを C.G. ユングが、となりますと古女房との握手というのはやっぱり二つ目の人生の歩き出しでありますよね。この続きまた明日のおネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
心は多重構造でありまして、私の心の中には女性が住んでいる、香菜さんの心の中には男性が、無意識の中に別の性が住んでいるという、
はい、
だから年を取れば取るほど男性は女性的になった方がいいのね。
うーん、
香菜さんはまだ遠いけど、うん、還暦過ぎたあたりぐらいから男性化していく。
その方がいいんですか。
その方がいいんです。そういう性を入れ替えるっていうのが自分を完成させる方法なんだという、うん、だから気弱になられてる方、同世代の方、間違ってないですよ。気弱になっていいんですよ、
はい、
母ちゃんとの返事なんかはもう子供だもんね。何やったの、はいはいって言うな。そんなもんよ。まあ、それは現状の報告でございますが、はい、さあ心の不思議さ、さらに奥深く著者は人間の心について語っております。ある神秘の暗示という文章が民族学者柳田邦夫の体験で書き残されております。とある村のおばあさんが亡くなった。そのおばあさんが生前とても大事にしていたろうせき、そのろうせき、いつもそのおばあさん手で撫でてたんだって、うん、 で、そのおばあさんが亡くなった後、そのおばあさんが大事にしてた老石は祠の中に収められて、少年の柳田、それを拝んでた。村の人がそこに入れたんでしょうね、遺品だということ、はい、で、それを、まあ、柳田が悪意はありませんで取り出して手で撫でていたら、その時とてつもない妙な気分になり、胸がなんかキューッと締め付けられるような、いっぱいになるような、
はい、
なんかしんないけど興奮してしまって、なんとも言えない妙な気持ちになった。で、空を見上げると青空に数十個の星が輝いて見えた、
はい、
それは異様に輝く星、 UFO みたいに異様に輝く星であった。で、その星を見てるときに魂が全身から抜けていくような、その時にヒヨドリが鳴きながら飛んだんですって、
はい、
その拍子に魂が戻ってきて、パーンって石を離して自分に戻ったっていう、
はい、
あれは何だろうっていう
不思議な出来事。
そういうのはかなさんの体験の中でないですか？思春期の頃
ちょっと思い出せないですね。
あ、男の子こういう危ないのあるぜ。これ私の体験ですが、
はい、
こういった方が分かりやすいから言います。性的興奮の一発目なの。
ほう、
すごいもんですよ、男の子の性的興奮って、
はい、
自分でどうしていいか分かんないし、なんでそんなになってんのかも分かんない、
はい、
柳田の興奮がそれと一緒だとは言いませんけども、うん、なんかこう性が目覚めて立ち上がる瞬間っていうのは男にあるんですよ。だから、うん、星が見えたっていうのはなんかほとんどエクスタシーみたいな、
ほう、
非常に気持ちのいいもんなんですね。
ま、それは正しい体験ですよね。
そうです、ね、ここを通らないと、
はい、
思春期に入れないんですよ、
はい、
私はね、こういうのもなんかすっごい自分に置き換えるんですが、これ、うん、風の又三郎に出てきますよね、宮沢賢治の、
はい、
主人公の男の子が風の又三郎が転校していった朝、風が吹く、その台風の前兆のような風に吹かれながら、ときめく胸がどうしようもなく息苦しくなるっていうのがある。
は
あ、それで学校に行ったら又三郎が転校してるんだけど、うん、その胸の高鳴りっていうのがどうも性の目覚めではないか。つまり風の又三郎はエロスと遭遇したら逃げていくの。子供が最後に子供である時に現れるのが又三郎なんだ。人間中心主義ではなくて、私どもは心の中に一種自然を持ってるんだ。そんな風にして男性も女性も自分というものと自分というものではないものっていうのを二つ持って自分を作っていかなければならないという。かなさんいきます。脳の組織の中をいくら探しても記憶のある場所が外科的に取り出せない。魂の実在は空間的存在ではない。決して物的存在に還元し得ない。魂はどこにいるのかわからない。で、私たちは知覚する、感じることによってのみ記憶するのだ。記憶は感じなければ起動しないのだ。すごいや、朝からこんな難しいことを言ってるのは俺だけだな。
そうです
ね、なんだろうな、このたまらない寂しさは。
いや、うなずいてる人は多いと思います。
あ、そう？
なるほど、というね。
いやいや、なるほど、いないと思う。変なこと言ってんだ、こいつはと思う。でもいいや。聞いてらっしゃる方で、合点してくださる方が何人かいるのではないかと思いつつ話をしているんでございますがね。
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
佳奈に難しい質問を出しました。いわゆる生き物ですな。生物。人間じゃないですよ。ええ、その他の生物。蜂とかアリとか、その辺で結構なんですが。
はい、
心があるかないか。
心、うん、何をもって心というかが分かんないですけど、ない本能しかないんじゃないですか。
心ってのは考えることなんだろうね。
うん、
あれとこれとっていうような。
わ、心はないでしょう。
それを エドアルド・コーンという方、森は考えるという本の中で、
はい、
この人も人類学者なんだけど、いくつかの動物の例を考えてらっしゃるんですね。これはまあやっぱアニミズムの発想ですね。森で生きている生き物は考えること、思考、そういうものが全部あると、人間と同じように。で生き物は自己を持つ、これがアニミズムの考え方だ。で、いわゆる記号ですね、インディックス、目印、
はい、
これを受け渡すと、それが森に生きていくための生き物の考えることだっていう。七不思議って見たことない？
ええ、
あんた都会の子だから知らないか。
七不思議って何ですか？
七不思議って擬態してる虫なんだけど、はあ、木の枝に見えるのよ。
ああ、擬態の虫、はいはいはい。
本当に木の枝に見える。
はい、
これは自分の姿を木に見せているっていうことを知ってないと擬態はできないわけでしょ。
まあそうですね。
ということは、うん、考えること、思考が七不思という虫にはあるということ。
俺今木になってんだ。
そうそうそうそう。
わかんねえだろってことですね。そうそう
そう。さらに森の中に煙が立つと動物たちは一斉に逃げ出す。うん、これは火を恐れて危険の印と見るからで、これは思考であるっていうんですな。森に住む狼は鹿を見て襲う時とライオンを見て怯える時と鳴き方が違う。これは獲物が来たというのと危険だ気をつけろと仲間に知らせるためで、これだけでも立派な思考ではないか。あるんですよ、心は。しかも驚くなかれ、ハキリアリ、これは年に一度だけ危険な作業をしなきゃいけない。それは女王蜂を運び出して他の巣のオスアリと交尾させて、様々な精子を女王に貯めさせなければならない。袋の中に貯めるんだよな、
はい、
女王アリは、
はい、
精子をね。で彼らはずーっとつながって歩くもんですから、ご馳走が歩いてるようなもんで待ち構えて食う動物がいっぱいいるわけで、一番苦手なのがコウモリなんです。他の動物にわからないようにハキリアリは夜移動する、
はい、
それをコウモリが襲ってくるんですよ、
うん、
だからハキリアリもミーティングやった、
はい、
コウモリどうしようか、うん、出た結論が夜明けギリギリに移動する。
ちゃんと考えていってですか。そうそう
そう、夜明けに一斉に移動するんだって。
へー、
こんな風にして全てのものは考えている、思考している。これは植物にも言えるよね。
植物
だって桜だってカウントしてるんでしょ。
まあよくいつもこの時期に咲いてくれるよねって思いますから。
そ
う、
それと同じことでしてね。ですから全てのものが考えているとすれば、これはやっぱり生き物に心がある、全てのものに心があると言い切ってもいいのではないかと。さあ、日本のアニミズム、これを濃厚に残す縄文という時代、さらにそのあたりの記憶らしいんですが、古事記、日本書紀、この中には土蜘と呼ばれた偉人、あるいは八つ股の竜、あるいは日本書紀の中には蛇と結婚してしまったお姫様とか、ウサギと会話する英雄などが登場する、
はい、
で考えますと、まさに鬼滅の刃の世界でしょう、
はい、
あの中に様々な動物によく似たあの人たちが出てくるじゃないですか。
イノシシとかね、
蝶とか、
ね、
とか、
あ、蝶もいますね。
蝶もいる、うんうん、ネズコっていう奇妙な名前、
はい、
で一番最後のまとめということになりますが、私たちが世界に出口を見出す人間中心主義の時代から、私というものと私ではないというもの、この二つの世界を日常の感性で体験しましょうと、
はい、
で最後の方に和歌で有名な方、はい、西行法師、
はい、
この方が山の端にかかるる月を眺むれば我も心の西に入るから、
はい、
念仏を一生懸命唱えながら月を眺めている。そうすると西行はいつの間にか自分自身が月となって、西、西方浄土、あの世の中に沈んでいくような心持ちになりましたという、時とし月にも成り変わるという、
うん、
あの 日本という独特の宗教観を持つこの国、ここではやっぱり物も石も死者も生きているという心を持ってるんですよね。
はい、
お届けいたしましたアニミズムでございますけども、また来週は別のネタで迫りたいと思っておりますんで、ご期待ください。この次また来週のまな板の上で。